間日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の成田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、連休も終わってね、2013年の仕事も本格化していきますね。
そうですね、
今週は忙しいという方も多いんではないでしょうか。今週もビジネスや趣味に役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は進化するデジタル地図と題してお届けします。アップルが、ね、参入したことで話題になっている電子地図なんですけれども、はい、スマートフォンが普及してもはや外出に欠かせないものになってますよね。なぜ電子地図の開発を各社が急ぐのか、そこにどんな可能性があるんでしょうか。関連市場も含めて10兆円規模と言われる、ね、電子地図ビジネスの今と未来を見つめていきたいと思います。
はい、去年12月にアップルの iOS 6に対応した Google マップがついにアップストアで公開されました。
はい、
ダウンロード数はうなぎ登りでして、数時間後にはアップストアの無料アプリ部門のランキングでトップに躍り出ましたね。
そうなんですね。これまで Google は iOS 向けの、ね、マップに地図を供給してたんですけれども、はい、アップルが iOS 6以降ね、自社開発の地図を使うことになって対応を見送っていたんですね。ただ一方でアップルが開発したマップの完成度があまりにも低かったことからね、利用者の不満の声が吹き出しましたよね。 Google マップの対応を望む声が高まってました。
実際パチンコガンダム駅ですとか餃子の王将駅といったようにすごいことになってましたからね。
はい、
業界ではアップルとライバル関係にある Google が iPhone5 に対応するんだろうかという声も聞かれていたんですけれども、はい、Google はですね、世界中のあらゆる情報を整理して OS やブラウザに依存しない形で利用者に届けるのが Google の使命だということでですね、利用者の多い iOS に対応するのは当然の流れだったというふうに語っています。
そうですね、むしろね、 iOS に対応しなければ巨大なマーケットを放棄することにもなりますからね。
はい、
ちなみにダウンロード数が増えているのは Google マップだけではないんですね。うん、iOS 向けに、地図アプリを供給する国内のサイトは実はどこも好調なんですね。例えばマップファンブランドで、いろんな地図を提供するインクリメント P はね、想定以上にダウンロード数が伸びていて、マップファンの認知度も高まっています。
はい、一方地図検索サイトのマピオンは、これまで Google の地図で満足していた利用者が、その iOS 6でなくなってしまったことで初めて不便さに気づいて、地図を探す旅に出ているのではないかと分析しています。
なるほどね。Apple のこの地図騒動というのは iPhone の利用者が他の電子地図に目を向けるという、そういう副産物も生んだわけですね。
はい、
はい、電子地図ビジネスは2015年頃に周辺ビジネスも含めて10兆円規模になるというふうに期待されています。特にね、 GPS 機能を搭載して大きな画面に表示できるスマートフォンとかタブレット端末が普及して電子地図の重要性は高まるばかりですね。
ですよね。
はい、
そもそもこの電子地図、ベースになる地図は国土地理院が発行する地形図ですとか、はい、地方自治体の都市計画図、あるいは日本デジタル道路地図協会が提供するデジタル道路地図なんですね。はい、でこういったものに地図調整会社が独自に調査したデータを加えて見やすくしたりと、さまざまな編集や加工を行ったものを電子地図というふうに言うんですね。でその地図調整会社っていうのには住宅地図の大手である前輪、
はい、
観光情報に強い小文社、
はい、
あとカーナビ地図を手掛けるインクリメント P などがあります。
そうですね。でこうした地図調整会社から地図データの供給を受けて、さらに独自に調べたデータを加えて編集加工しているのが Google、Yahoo、ナビタイムジャパン、マピオンといった会社ですね。
同じ地図データを採用していても、例えばその文字の大きさ、色使いっていうのはもちろん、どんなシーンでどんな情報を強調して見せていくかっていうのはそれぞれのノウハウというふうになるわけですよね。
はい、そうなんですね。実際にね、地図の見せ方は大きく違うんですね。
はい、
各社が提供するスマートフォン向けの地図のアプリもそれぞれ特徴があるんですね。地図ヤフーロコというのは、はい、標準地図だけではなくていろんな地図の表示ができるんですね。去年の夏にはレーダーが観測した雨雲を地図に組み合わせる機能というのを追加したんです。自分のいる場所でこれから雨が降るかどうかが一目でわかるというのが便利ですよね。 そしてマップワンプラスはね、地図の有料ダウンロードに対応しています。スマートフォンに地図をダウンロードすれば通信環境がなくても使えるんですね。この背景には東日本大震災での経験があります。
ああ、そういうことですね、はい、そしてナビタイムには400万人の有料会員がいます。車や電車、バスや飛行機、自転車といったように様々な移動手段での最適なルートを提供するトータルナビというのが特徴です、はい、例えば地下鉄から地上に出る場合ですと、目的地までの最短の出口、あるいは出てから進む方向まで細かくガイドしてくれます、自転車ナビの場合、坂道が最も少ないコースといったものも選べるそうです。
はい、そうですね。こうしてその各社がね、電子地図の機能の強化を打ち出しているのに対して、地図や旅行ガイドブックを発行する小文社の方向性はちょっと違うんですね。
そうですね、はい、小文社の電子コンテンツ事業を手掛けるマップルオンは、電子地図が無料で使える時代なので、独自色を出していかないと競争に勝てないというふうに考えています。強みである観光情報が活かせるマップマップルリンクという機能をつけた出版物に力を入れてるんですね、
はい。このマップルリンクというのは、紙の旅行ガイドブックに収録された地図とかガイド情報をスマートフォンにダウンロードできるというものですね。旅行にはスマートフォンだけ、持って出かけるといった使い方を提案してるんです。
それからこのスマートフォンの位置情報を、例えば情報提供だとか、集客に利用する動きっていうのも目立ってるんですよね。
そうなんですね。Google はね、 Android OS の 4.1 から Google Now と呼ばれるサービスを始めました。 Google Now は利用者の位置情報をはじめとして、ロケーションの履歴、そして検索履歴、予定表から推測して自動的に絞り込んだ情報というのを最適なタイミングで端末の画面に表示するんですね。あとネットの技術をリアル店舗の集客に結びつける O2O、 オンライン2オフラインですね、はい、このサービスだとか、ジオフェンシングでクーポンを送信するサービスというのも注目されているんですね、はい、ジオフェンシングとはね、位置情報による仮想のフェンスを一定エリアに作る技術ですね。
この区域にだけクーポンを送信するっていうふうに、こうエリア内をこう規定するっていう考え方ですね。
そうですね、もはやもう本当に位置情報は集客に欠かせない道具となってるわけですね。
はい。それからビジネスアプリの世界も変わりつつあります、はい、例えばクラウドサービスと連携してデータを電子地図上に見えるようにして、業務の効率化やコストダウンを図るというロケーションインテリジェンスといったエリアマーケティングの技術が注目されたりしてるんですね。最近業務ソフトのアプリ化が進む一方で、ツイッターとかフェイスブックの技術を取り入れていくっていうのが、こう流行ってるみたいです、
は
い、
そうですね。そして完成度が低かったアプリの地図もね、 1,2 年で追いついてくるだろうというのが業界の見方なんですね、それはね、電子地図でアップルとグーグルが対決する構図がはっきりすることでもあるんですね、はい、スマートフォンも今後は地図を表示するだけではなくて、 Google Now のようにね、個人の生活だったり仕事をね、総合的にサポートする形に進化していくでしょうね。それはね、そこに大きなビジネスチャンスがあるからなんです。アップルは音声での個人サポートサービス Siri を新たに打ち出しています。10億円市場とも言われる電子地図をめぐる陣取り合戦、これからが本番ですよね。
はい、今発売中の日経トレンディ2月号ではより詳しくこの内容を紹介しております。ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ前半は、進化するデジタル地図と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ番組後半は、新雑貨系ショップ完全攻略法と題してお届けします。最近ね、ホームセンターだとか大型の家具店、都市型雑貨店、そして手芸やホビーの専門店といったお店で、これまでとは一味違う雑貨が売れてるんですね、欲しいものを手に入れるにはどこで何を買えばいいのか、その攻略法をご紹介しましょう。
はい、去年の11月、東京の渋谷パルコパート1の4階にラッピングと DIY のお店と銘打ったラップルがオープンしました、はい、包装紙だとかリボン、紙袋といったラッピング用品に加えて、薄い紙をちぎって箱や人形に貼るデコパッチの材料、はい、それから塗料、はい、あと人気のアブリルブランドの糸といったクラフト用品が店内に所狭しと溢れています、で店長さんにお話を聞くとですね、開店したばかりでお店の名前が浸透しているとは言えない中で、多くの人が訪れて、かつ反応はとても良いと いうふうに手応えを感じてるみたいですね。
なるほどね。これはラップルだけではないんですね、はい、このところ室内を飾るインテリア小物だとか作り手のこだわりを感じさせるクラフト品、食器、文具、工具といったね、いわゆる雑貨の販売に力を入れる新雑貨系ショップというのが増えてるんですね。
そうなんですよね、例えば東急ハンズは去年の9月東京駅へ直結する大丸東京店の中に女性も楽しめる DIY ツールや塗料、小物に貼るマスキングテープを豊富に揃えた東急ハンズ東京店をオープンしました、はい、でそれから雑貨専門店のフランフランを運営するバルス、うん、こちらは10月にですね東京青山の店舗を家具とリビング小物に特化したラグ by フランフランとしてリニューアルオープンしています、うん、で2013年中にはファッションブランドのザラが運営するインテリア雑貨専門店ザラホームが大阪に出店して日本初上陸を果たす予定なんだそうです、
ね、次々とって感じですよね。
流行ってるんですね、
はい、新規出店の、ね、動きだけではなくて既存店でも雑貨の販売に力を入れるお店が増えてるんですね、うん、ロフトとか無印良品のようにね、都市にある雑貨専門店、そしてカインズホームのような郊外にあるホームセンター、それからイケアやニトリといったね、郊外型の大型家具店といったところがその代表格なんですけれども、うん、どのお店もね、雑貨の売れ行きは好調で、この背景には消費者の思考の変化というのがあるんですね。
ほう、うん、あの手芸専門店の湯沢屋を運営する湯沢屋商事では、はい、百貨店などで買う高級品に憧れる時代を経て、うん、最近は人と違う自分だけの一品を求める人が増えていると、はい、で作るのがおしゃれって言ったような価値観そのものの変化も見られるというふうに指摘してますね、
うん、そうなんですね、雑貨が好調に売れる理由というのは自分の、ね、ライフスタイルを象徴する一品として選びやすいジャンルだからなんですね。それからね、こうした雑貨人気の高まりを最もよく示すのが DIY 女子の勢力拡大、それと主に30代から50代女性の間で盛り上がっているカスタマイズ手芸の広がりなんですね。
DIY 女子っていうのはまた新しい言葉ですね、う
ん、DIY 女子とはね、自分で自宅の壁や床を塗ったりだとか棚や、ね、小物を作ったりしている女性のことなんですね、うん、DIY も手芸も一手間加えることで自分だけの一品っていうのを作り出せますよね。
そうですね、
まあ、彼女たちを狙ってラップルだとかね、東急ハンズ東京店が新しくできたように最近目にする機会が多いんですね。
なるほど。カインズホームも女性を意識した色使いの工具セット、ツールブックだとか、うん、小型軽量の電動ドライバー、うん、それに壁や小物を初めて塗る人のためのハケだとかローターをまとめたスターターキットという商品を用意しています、
はい、
女性が手軽に DIY を楽しむための品揃えを強化してるんですね、
うん、さらにね、ラップル、そして、東急ハンズ東京店、カインズといったところに共通するのは店頭でね、頻繁にワークショップを実施していることなんですね、
うん、
デコパッチ入門だとかウッドファニチャー作りといったように、そのいろんなメニューを各店とも用意してるんですね、
はい、
実際に物を作ってみれば初心者の多くが DIY に感じていたハードルというのが下がって購入につながりやすくなるというわけなんですね。
この辺の商品ジャンルは特にそうかもしれないですね。
そうですよね。今までね、こう手を出しにくかったっていうのがあるかもしれないですからね、それにね、そのカスタマイズして自分だけのオリジナリティを作り出しやすいという手芸品もね、30代から50代の女性を中心によく売れてるんです。
実際その湯沢屋なんかはお店の中でやっぱり講習をやったり、
うん、
あのムック本を出したりとかいろいろしてるみたいですね、
うん、そうですね。それからね、自分だけのオリジナリティは欲しいけれど雑貨を作るまでの手間はかけられない消費者が興味を示すというのがホームファニシングなんですね。
ホームファニシングっていうのは、うん、食器とかキッチン用品、うん、カーテン、タオル、ラグといったように、うん、まあ、生活用品から家具まで含めた家庭用雑貨全般のことを指してるんですよね。
そうなんですね。先ほどもね、お伝えした通りね、バルスはリニューアルオープンしたラグ by フランフランでテーブルや椅子、ベッド、ソファーといった家具を扱ってるんですね。で、同じ空間でクッションや床に敷くラグだとか、あるいは照明器具っていうのも売ってるんです。だから消費者は気に入ったテーブルやソファーに合わせて棚から選んだクッションだとかラグを選んだりしてね、自分だけの空間をイメージしながら買い物ができるという仕掛けですね、
はい。 でホームセンターの中ではカインズですとか、うん、家具とインテリアの専門店ツーワンスタイルを展開するナフコ、うん、それからビバホームを運営するリクシルビバだとかが、まあ、ホームファニシングの販売に積極的に取り組んでいます、
はい、
で特にカインズの場合ホームファニシング全般を色でコーディネートするライフスタイル、まあ、こちらを提案してるんですね、
うん、カインズはですね自分の好みの色使いを選んで買う人はもちろん色をあんまり考えずに、ね、買う人でも自然にカラーコーディネートができるということを目指しているんですね、
うん、
で店内を歩いてホームファニッシングを買い揃えれば低価格で統一感のある家の雰囲気というのを演出できるんですね。
あ、これ便利ですね、
うん、その一方で、ね、比較的年齢の高い30代から50代を狙った大人の雑貨というのも売れ行きを伸ばしているんです、
はい、
自分だけの一品欲しがる消費者のニーズにマッチしてるんですね。
こちら例えばですね、うん、良品計画の無印良品が展開するファウンド無地、
はい、
これ以前ご紹介しましたよね、
うん、
長く使われてきた良い日用品というものを世界中から探して2003年から日本で展開しています、
はい、
このファウンド無地は2011年の秋に東京青山に専用のお店を構えて無印良品の5店舗にもコーナーを持っています、
うん、
でここがですね今一押しで期間限定販売しているのがドイツのライフスタイルショップマニュファクタムの商品です、
うん、ジョウロのような、ね、園芸用品だったりアルミリングノートといったその文具そして革製品のように主に、ね、男性向けの128アイテムを揃えて去年11月に売り出しました。
男性向けなんですね、
う
ん、
そうしたところね無印良品 の, その同じような種類よりもね1000円以上高いにもかかわらずペーパーアタッシュケースといったものがたちまち売り切れになったんですね、
うん、
であまりの売れ行きの良さに今年2月までは青山と東京有楽町の店舗での販売となったんですね。そして3月からは新たに34アイテムを追加します。
去年の9月にリニューアルオープンした渋谷ロフトでも思惑通り大人の雑貨の売れ行きが好調なんだそうです。うん、改装前はバラエティ雑貨が売られていた6階を新しいもの好きの消費者が好むようなこれまでどこにもなかった雑貨のフロアに変えたそうです、
はい、
そうするとですね1万4000円前後の牛の置物カウパレード、
うん、
あのこれ時々街中にわーっと出る時とかってありますけど、うん、すっごいでっかい牛の置物ですよ ね,、
はい
ですね
うん、
これを自分で使ったりだとか、うん、あるいはギフト商品として買う人がね、売れてるらしいんですよ。
面白い動きですよね、これもね、そしてですね売り方も変えたんですね、
はい、
例えば6階で売っているオランダ人デザイナーによる有田焼の食器1616有田ジャパンというのは2階のカフェで使われているんですね実際にね、
はい、
でカフェで消費者が食器を使ってから買うことができるようにしたというわけですね。
あ、こういうのはすごく便利ですよね、
う
ん、実際に使ってるシーンというのが想像できますからね。
そうですよね。さらに渋谷ロフトは仕入れの方法も見直してこれまでになかった新しい雑貨を仕入れるということができたそうなんですね。こうしてね消費者のオリジナリティ思考を受けて次々に現れる新雑貨系ショップなんですが次にどんな商品が出てくるのかちょっと期待ですよね。
そうですね。この他にも日経トレンディ2月号ではその最近注目のお店ですとか、うん、そこで置かれているアイテムについて詳しくご紹介しています。週刊日経トレンディ番組後半は新雑貨系ショップ完全攻略法と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということでチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、今週もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです、本日は、R&B ソウルの名曲ミラクルズの替え歌に乗せてお送りいたします。あまりにミルク飲んでかなり牛乳
どうすればいいんでしょうか。
あの2012年の最後の回で一回退場処分になったじゃないですか。
そうでしたね、
うん、で永久追放かなと思ったら、うん、あの森森さんのご移動に伴い、チェックマンさんということになったんですけれども、
はい、
大丈夫かなという、
日本豆乳協会の調べによると2012年7月から9月期の豆乳市場、これがですね過去最高の豆乳生産量を記録したとでございまして、
関連してるっていうことなんですね。あのなんか全然関係ないこと言ってるのかと思ったら
ミルクじゃないけどね
はい
牛乳
分かった分かった、
うん、
で豆乳の消費量が伸びている、
はい、4年連続で市場が大きく成長しているということなんですね、はい、中でも市場を牽引しているもの、はい、これが何だか分かりますか。牽引といってもこう劣化ではないですよ。
何でしょうね。それこそ豆乳って最初は普通の無調整の豆乳が昔からあって、うんうん、調整豆乳っていうのが80年代に出て少しブームになって、あのフルーツ豆乳とかね売れたりしましたけど、
それそう、それ果汁入り豆乳飲料なんですね。
へえ。
これがですね約2倍の伸びを示しているということでございまして、
はい、
はい、本日ご紹介いたしますのはキッコーマン飲料より発売になっております気分豆乳飲料マロン焼き芋おしるこでございます。
すごいテイストですね。
念のため申し上げますと、マロンと焼き芋とおしるこは全て別の商品ですのでご安心くださいませ。
分かってますよそんなこと。関係ないことかもしれませんけど、気分豆乳って今キッコーマンが作ってるんですね。
はい、キッコーマン飲料より発売ということになっておりますが、はい、実はマロンも焼き芋もおしるこも、これは復活でございます。
はい、あったんですか。
はい、秋冬の期間限定でございまして好評だったということで今年も再発売ということになっておるんですが、合わせて注目すべき商品としてですね、大変人気の気分豆乳飲料バナナ、これになんと1リットルサイズが新登場、
はい、1リットルのみでありますね。
はい、もうリッター何キロかという、もう世界でございます、ね、
もうこれだとよくわかんない、
これだと20〜30キロいけますねこれリッターで、
はい、そんなに、はい、そんなに、
そうなんです。
バナナが人気ってことなんだ。
そうなんです、そうなんです、はい、ということで、大容量サイズが欲しいというお客様からのご要望にお応えしということなんですけれども、
かなり大きいですよ。
昔吉田戦車さんの映るんですっていう漫画で、ヤクルト物足りない方のために2リットルサイズ新登場っていう漫画があって大笑いした曲があるんですけどバナナ豆乳でね1リットル飲む、
ね、
まあそれは豆乳ヘルシーではありますけれどもね。
はい、マロン焼き芋おしるこにな
ぜそこで叫ぶんでしょうか。
話を戻しますと、はい、秋冬期間限定となっておりまして、はい、2013年3月末までしかですねマロン焼き芋おしるこは買うことができませんので、お店にダッシュしてください。
多分これを聞いた人の2割ぐらいはですね、もう聞いただけでお腹いっぱいになっちゃったような気がするんですけれどもいや確かにですね、豆乳って無調整豆乳だと好き嫌いがかなりはっきりしていて、各有僕もフルーツ豆乳しか基本的に飲めない口なんですけれども、
そういう人もいるんですね。
この3つだったらなんとなくこう親和性、味の親和性というのは高そうで、ちょっと飲んでみたいなって気になりますね。
どれが飲みたいですか。
僕は焼き芋が飲んでみたいですね。編集長何か。
いや、おしるこかな。
おしるこ、
食後のデザートとしてもおすすめということですので、ちなみにこれは2010年以来の人気の商品ということになっております。私はちなみにバナナが、
あ、そうか、
はい、好物ですので、すみません、まだちょっと1リットルは買ってないのでバナナラバーとしてはですね
バナナラバー、まだ
出た、ラバ
ー先週引き続きということは、その校了前なんかにですね、机の上にこのリッター単位のバナナ豆乳置いておくと20キロ30キロ、ね、いくらでもいけちゃうということですので、編集長バンバンチャックマンさんにですね
仕事を振ると、
そんなバナナ
ということでチャックマンズスコア参りましょう。このキッコーマン飲料の気分豆乳飲料マロン焼き芋おしるこ、ほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、なんて応用が効くんだと7点でお願いします。
応用、確かにね、そうですよね、
まあ、ね、広がってると
はね、はい、個人的に注目したいのがですね、これデザートを作るのに使えるという点でございまして、
はい、
はい、成果材料として使えばなんとマロン味のモンブラン、
そのままですよね
これができてしまうと、
自分で手作りができるってことですか。
あ、そうそうそうそう、一瞬動揺が走りましたけども、はい、なるほどですね、はい、まあ、豆乳でねケーキとかっていうのってすごくヘルシーですし、いいですよね。
いいですね、はい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはキッコーマン飲料気分豆乳飲料マロン焼き芋おしるこでした。チェックマンさんありがとうございました。
マロン焼き芋おしるこ。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
新しい、ね、タイプの雑貨ショップが次々とできているということなんですが、
手作りが流行ってるって僕全然知りませんでした。
あの、ね、数年前から例えばパンを作る人とか、はいはい、でそれでホームベーカリーがね、パン焼きがヒットしたりとかした傾向はあったんですよ。 なんですが実はここまでね、こう手作り志向というのが広がっているということは非常に面白い動きと捉えていいかと思うんですね。
ですね、
まあ、特に今回女性っていうのもありましたし、自分だけのオリジナル商品を作りたいという、まあ、カスタマイズと言ってしまえば今までもあったわけなんですが、本格的に作ってしまおうというね、これは新たな流れとしてトレンドの、ね、流れとしてちょっと気になりますね、この動きはね。
ですよね、うん、あの編集長とか僕の世代っていうのはどちらかというと、うん、そのあるものでどうやって個性を出すかっていうのにこう結構気を使ってた世代だと思うんですけれども、うん、そうではなくって、うん、自分で作ってしまえばそれが一番オリジナリティがあるっていうことですからね、うん、面白いですよね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。